京都議会広報課発行
声の都議会だより
平成17年11月2日発行第264号です。なお今回の都議会だより墨字版の表紙には都立小石川後楽園で行われた小学生の稲刈り体験の写真が掲載されています。平成17年第3回定例会。平成17年第3回定例会は平成17年9月20日から10月6日までの17日間の会期で開催されました。初日石原知事は所信表明の中で10年後20年後の東京の姿をしっかりと見据え東京発の改革に全力で取り組むとした上、災害への万全の備え、都民の安全安心の確保、都民生活の充実、東京の活力の向上など東京が直面する課題への対応について言及しました。さらに東京へのオリンピック招致の決意を表明し、都議会や都民国民の協力を求めました。その後名誉都民の選定3件が同意されたほか、議員提出議案の都道府県議会制度の充実強化に関する意見書1件が議決されました。9月27日28日には各会派等の19人により都政全般に対する知事等への代表質問一般質問が行われました。28日の質問終了後、知事提出の議案26件が了承され、条例案1件が委員会付託を省略して議決されたほか、23件の議案については所管の常任委員会に付託され、平成16年度の各会計歳入歳出決算と公営企業各会計決算との2件の決算については、それぞれ設置された特別委員会に付託されました。また人事委員会委員の人事案1件が了承され同意されました。最終日の10月6日には討論採決等が行われ、知事提出議案中常任委員会に付託された23件が委員会の報告の通り議決されたほか、議員提出議案では私学振興に関する意見書をはじめ3件の意見書が議決され閉会となりました。
それではまず審議した案件とその結果を申し上げます。本定例会に提出された案件では知事提出議案を申し上げます。条例は15件可決、契約は3件可決、事件は5件可決、選決は1件承認、人事は4件同意、決算は2件継続審査。一方議員提出議案です。条例は1件否決、意見書は4件可決、請願陳情、決定した陳情は1件不採択、委員会で付託した請願は109件、陳情は25件です。
次は可決した主な案件です。東京都名誉都民の選定。東京都名誉都民条例に基づき知事から次の3名の方が提案され同意しました。では継承を省略してご紹介します。岸本忠夫80歳、木彫刻師。野村満75歳、狂言師泉流。社団法人日本芸能実演家団体協議会会長。古橋博之進77歳、財団法人日本水泳連盟名誉会長、元水泳選手。東京都立ナーシングホーム条例一部改正、介護保険法等の一部を改正する法律、平成17年法律第77号の施行による介護保険法、平成9年法律第123号の改正に伴い、使用料等に係る規定を整備するものです。再生手続き開始申し立て事件において、東京都が有する債権の取り扱いについて、東京都が出資する再生債務者の経営を再建し、営業を継続することが、臨海副都心の安定的発展に寄与することを踏まえ、当該再生手続き開始申し立て事件における 東京都が有する債権の取り扱いについて定めるものです。
そして国会政府への意見書です。都道府県議会制度の充実強化、私学振興、アスベスト問題における被害者救済など抜本的な対策、警視庁警察官の増員、以上です。なお都道府県議会制度の充実強化に関する意見書と、アスベスト問題における被害者救済など抜本的な対策に関する意見書については後ほどご紹介します。
代表質問。それではこれから9月27日に行われた代表質問の用紙をご紹介します。
都市型水害解消の迅速な取り組みを、オリンピックの東京招致に参議、自民党野村有信。18年度予算編成について財政再建達成への決意を、
財源不足の解消など目標を確実に仕上げ、財政再建を確固たるものとしていきたい。
行財政制度について、自治制度から行財政システム全般にわたる改革の新たな指針策定の方針は、
自治制度のあり方について検討を進め、今後指針を国や他の自治体に対し強く発信。
都市型水害解消の取り組みについて、知事の認識は、
護岸や調節地の整備に取り組んだ。今後も区市町村等と連携し、安全確保に努める。
伊那瀬島空港の再開について、再開に向け、どのように村民等の安全確保の課題を乗り越えるか。
安全運航への体制確保は不可欠だ。関係機関と連携し、必要な準備を早急に進める。
震災対策について、千葉県北西部地震による課題の教訓を生かした今後の対応の方向性を問う。
都市型災害の課題を被害想定に取り込み、地域防災計画の抜本的見直しを行う。
駐車取締り事務について、民間委託する効果は、
取締りの執行力が強化、合理化した計画力で緊急に対処すべき業務が可能だ。
町会・自治会等との連携について、都政の課題に積極的に取り組んでもらうために必要では、
町会連合会との連絡会等を活用し、地域の力が活かせるよう連携を深める。
渋谷地区の都市再生について、基盤整備が進む一方、抱える様々な課題を都は積極的に支援すべきだ。
地元区の取り組み状況を踏まえ、都市再生緊急整備地域の指定に向け支援する。
外郭環状道路について、事業推進に向けた決意は、
東京の発展に不可欠、道路の構造など基本的な考え方を公表、早期完成に努める。
アスベスト問題について、建物のアスベスト除去工事による周辺体系の飛散防止対策は、
解体現場への立ち入り検査を強化し、周辺環境調査の実施等に取り組む。
中小企業の金融施策について、資金需要が高まる年末に向け制度融資の支援強化策を出すべきだ。
関係機関と連携し方策を検討。
食育の推進について、食育基本法が制定、時代を担う子どもの人間形成を考え積極的に取り組め。
今後、学校における農業生産の体験など、総合的に展開する食育の推進計画を策定。
第8次卸売市場整備計画について、多摩地域の卸売市場整備は、地方卸売市場の機能強化に重点を。
積極的に支援していく。
子育て支援について、子育ての経済的負担を軽減する児童手当の対象年齢拡大について所見を。
貴重な提言と受け止め、こうした議論や国の動向を見定め、引き続き研究。
TFI 手法について、病院事業に導入する意義は、
運営等一括業務委託を行うことで、コスト削減ときめ細かなサービスが可能だ。 なお、PFI とは、社会資本の整理とより良質な公共サービスの提供を効率的、効果的に実施するため、官民の適切な責任分担のもと、公共施設等の建設や維持管理、運営等にできる限り民間の持つ技術や能力を活用する仕組みのことです。
東京オリンピックについて、これから様々な取り組みを始めるにあたり、招致への知事の意気込みは、
都は都議会と一体となり、幅広い分野からの支援、協力を得ながら、ぜひ実現したい。
東京多摩国体について、具体的な準備状況は、
区市町村や関係部局で開催方針の検討をするなど、平成25年開催に向け準備中だ。
都の予算を計算し、改革を進めよ。乱合体質の改善に取り組め。民主党、中村昭彦。組成運営について。1、府の遺産の計算を。マイナスシーリング回避の因果。
スクラップ&ビルドを徹底。効果的手法で財政構造改革を進める。
2、社会構造の変化を踏まえ、新たな長期計画の策定に取り組め。
18年度以降3カ年の重点事業の展開を明示し、毎年度検証の上改定する。
即財政調整について、主要5課題についての即協議では、改正自治法の原則に立ち、打開を。
自治法は一般原則、行政需要や区域内税収を踏まえ、引き続き協議していく。
大都市行政のあり方について、中長期的な視点に立ち、国との関係の整理等を早期に検討せよ。
8都県市連携の実績や、都議会での検討を踏まえ、国や自治体に強く発信していく。
防災対策について、大地震や集中豪雨等の災害対応力強化は最重要課題。防災対策取り組みの決意は、
地域防災計画の抜本的見直しを行う。訓練等で都民の災害対応能力向上に努める。
乱合体質の改善について、1、昨今の乱合事件を受け、都の改善に取り組め。
指名停止等を厳正に対処している。今後とも契約制度を見直す等積極的に取り組む。
2、都職員の企業への再就職をより厳しく規制せよ。
本年から職務関連を問わず、都と密接な関係の企業へ就職しないこととした。
3、公共事業の透明性を高めるために、CM 方式の導入を。
他の動向も踏まえ、引き続き研究。なお、CM 方式とは、建築工事にあたり、発注者の立場に立つ代理人、第三者を介在させて、業者の選定から価格交渉、資材調達、施工管理など、工事、コスト、工程をまとめて管理させる手法のことです。
4、政治と行政の関係を健全にするために、口利きを公文書化し、情報公開の対象にすべきだ。
個々のケースで判断すべきだ。
アスベスト対策について、都民の不安が広がっている。国の早期かつ十分な対策を強く迫るべきだ。
国の対策は遅きに失した。早急な対策の実施を求め、都は解体工事等の監察を行う。
アジア大都市ネットワーク21について、1、これまでの事業と成果をどう評価しているのか。
中小型ジェット旅客機の開発の機運が高まると着実な成果を上げている。
2、北京市の脱退は、新興感染症対策等の面でも大きな痛で、今後はどのように展開していくのか。
中国は有力な可能性を持っているだけに、非常に残念。中国自身も大きな不利益。
オリンピックについて、招致に伴う財政負担等の課題を指摘し、疑問視する声も、開催の意義は、
成熟した都市の姿を示す絶好の機会。日本の閉塞感を打破する起爆剤、 東京の都市ストックを活用しつつ日本をアピール。
行財政改革は知事の強い指導でマグニチュード6級震災対策を公明党藤井はじめ、東京オリンピックの開催について21世紀の大都市のあるべき姿を世界に発信する機会とすべきだ。
日本ならではの価値観等を提示する。
行財政改革について、1. PDCA サイクルの制度化を、
新たな公会計制度の導入と合わせ東京都版マネジメントサイクルを構築する。なお PDCA サイクルとは、計画を立て、プラン、実行し、ルー、その評価、チェックに基づいて改善、アクションを行うという工程を継続的に繰り返す仕組みのことです。
2知事の強いリーダーシップで実現を、
11月を目途に改革の指針を明示し、より効率的で効果的な都政の実現に取り組む。
震災対策について、1助成制度を設け住宅の耐震化に取り組め、
耐震化助成の検討等、都民の負担軽減を図るなど、より一層住宅の耐震化に取り組む。
2. 新たな被害想定と地域防災計画の見直しは、
被害想定は今年度内に取りまとめて交渉、地域防災計画は来年度に策定の予定だ。
3. マグニチュード6クラスの震災対策を確立せよ、
現在検討中の被害想定の中に取り込み、対策も十分検討。
4. 高齢者や障害者などの災害時要援護者の避難体制は、
障害者団体等を通じ安全対策の徹底に努め、国のガイドラインを踏まえた区市町村の取り組み強化へ支援と総合調整を行う。
5. 更新を含め地震計システム全体の再整備が必要では、
地震計の更新を含め進める。
水害対策について、1水害地雷を拡大した半地下式住宅等の規制を検討せよ、
区市町村と連携し地区計画を活用した地下の住居規制を検討する。
2初動体制確立へ区市町村との連携強化を、
迅速な対応に向け連携を強化する。
3区市町村の要請に応えて被災者に都営住宅の弾力的活用を、
区市町村の要請により一時避難所に活用する。
少子化対策について、子供が3人以上の多子世帯に対して都営住宅の優遇措置を拡充すべきだ。
期限付き入居制度を実施する。
高齢者対策について、1民間施設を活用するなど介護予防拠点の整備を急げ、
フィットネスクラブなど民間施設等を活用し介護予防拠点を早期に整備。
2高齢者や障害者の住宅確保のため安心入居制度の拡充を、
障害者への対象拡大、申し込み窓口の地域不動産店への拡大等で拡充を図る。
暮らしを守るのは自治体の責務。介護負担、原油高騰など対策を、日本共産党吉田信夫。庶民生活について、庶民大増税に反対し暮らしを守るあらゆる手立てを尽くすべきだ。
そのため改革等をしてきた。今後も断行。
介護保険法改正について、1居住費・食費負担増への対応は緊急課題、国に再検討を申し入れるべきだ。
低所得者への配慮があり必要ない。
2都として影響を調査し対策が必要だ。
都として実施する考えはない。
原油高騰について、1対策本部を設置し監視や価格安定対策を、
今後も都民消費生活への影響を注視。
2社会的弱者や公衆浴場への支援を、
今後も価格等動向把握など対応。
3、中小企業に超低利の融資対策を。
資金需要が高まる年末に向け、金融支援の具体策を検討することとしている。
30人学級について、区市町村が少人数学級を希望した場合、これを尊重するよう求める。
文科省はその権限につき、今後検討とするが、具体的内容は不明、国の動向を注視する。
財政運営について、1、臨海副都心開発など、不要不急の投資にメスを入れよ。
投資水準は適正、将来を見据え、都市基盤整備に引き続き積極的に取り組む。
2、談合防止策が必要だ。
今後も発注者として談合防止に積極的に取り組む。
社畜に参加について、侵略戦争を繰り返さないという国連憲章に明記された原点を認めないのか。
今頃国連憲章なんていうものをまともに信じているバカはいませんよ。
以上、代表質問でした。
一般質問。今度は9月28日に行われた一般質問の用紙をご紹介します。
環状2号線は地下トンネル化を、地震後エレベーター早期復旧を、自民党立石春康、都市観光東京について IC タグ実験成果の活用は、
利用者に良いシステムを構築し魅力ある街づくりに生かすよう努める。
環状2号線道路整備について、1、管理整備計画の変更素案で隅田川と朝日運河の協業計画がある。河口の道路計画の所見は、
東京の新たなシンボルとして推進。
2、築地と晴海間は当初計画通り地下トンネル式で建設すべきだ。
昨年先を見据え早急に整備。
地震対策について、超高層ビルのエレベーター早期復旧に建物管理者などによる作業が有効では、
エレベーター業界に対策を講じるよう働きかけた。今後国等と連携し検討。
犯罪被害者支援の一層の拡充を。東京の自殺予防取り組みを強化せよ。民主党酒井大志。犯罪被害者支援について、8月に国が犯罪被害者等基本計画案骨子を発表したが、その評価は、
遅きに失した感があるが、一つの前進。各団体と連携し、被害者の立場で支援を推進。
自殺者対策について、1、西多摩地区の自殺防止プロジェクトを全都的に継続して取り組め。
心の健康づくりのモデルとし、区市町村等と連携して対策を進めていく。
2、自治医等に対する相談等支援体制を整備せよ。
児童心理士によるカウンセリング等を実施。
少子化対策について、不妊治療等今後の都の取り組みは、
出産・子育ての環境整備等、すべての子どもと家庭を対象に取り組みを積極的に推進。
人間優先で外産市場部の整備を。東京農業の維持・発展のために、自民党高橋和美。東京外郭環状道路の整備促進について、市場部の都市計画道路外環の2は広い歩行者空間の確保等、人間優先の視点で道路整備が必要だが、
関係機関と協議調整を図る。
補助第230号線の整備について、笠目通りから大泉学園通りまでの区間の道路整備の取り組みは、
どちら通りまでの区間が沿道の街づくりに向け早期事業化を目指す。どちら通りから大泉学園通りまでの区間は沿道住民の意向調査の結果を踏まえ、地区計画の作成等で練馬区と検討を進める。
都市農業の振興対策について、 時代の農業者支援を
今後とも積極的に支援する。
日野庄寺川取水・護岸整備を急げ。防災空間の確実な設置の取り組みを。公明党高倉良政。エネルギー環境計画書制度について、国等に再生可能エネルギー導入目標値を高めるよう求めよ。
利用拡大のため国電力各社へ求め。
日野庄寺川の環七地下調節池への取水について、施設設置や未整備区間護岸改修を早期推進すべきだ。
暫定的取水可能な整備等で進める。
水害対策について、都市計画と効果的に連動すべきだ。
地下利用規制等の検討は必要だ。
分譲マンション管理について、ガイドライン策定を。
売主説明事項等を加え、策定。
政策大学校等跡地について、防災空間の確実な設置を。
地区計画を活用し、確保していく。
精神障害の普及啓発は不可欠。多摩地域の建築制限の緩和を。民主党斉藤敦氏。精神障害の普及啓発活動について、都民の正しい理解を得ることが重要。今後の具体的な取り組みは。
これまで広報誌の発行等を通じ普及、今後も幅広い普及啓発活動に努める。
所有地活用について、民間貸付にあたり所有者が周辺住民と信頼関係を築くよう指導すべきだ。
地域の理解を得ることは借り受け者にとっても大切であり、十分な配慮を契約上求める。
都市計画道路予定地について、1、住民の不安解消のため、今以上に情報提供を。
地元自治体と連携し、積極的に提供。
2、多摩地域の建築制限を、府部同様一定の条件のもと緩和すべきだ。
関係市長の意向を踏まえ、方向を検討。
市町村合併で行財政改革を推進。多摩振興に向けた積極的支援を。自民党臼井隆。市町村合併について、市町村合併に対する認識は。
地方主権確立への有効な手段、住民意思を尊重し、これからも推進されるべき問題だ。
多摩振興について、1、河川形状を復元し、より良い漁場を創出する事業を実施せよ。
今後、10年間の水産業振興プランを作成、河川環境の創出に努めていく。
2、多摩産材の住宅への活用支援策を早急に検討せよ。
東京の木家づくり協議会を支援し、魅力を積極的に PR していく。
3、市町村に対する都の財政支援を一層強化せよ。
多摩地域のさらなる振興と市町村の自主性向上を促進する観点であり方を検討。
安全で快適な学校づくりは急務。シルバーパスの負担額の軽減を。日本共産党、村松美恵子。学校のアスベスト対策について、1、空中浮遊量検査等徹底調査を。
鋭意調査し、都立校が使用が判明すれば工事を行う。
2、助手経費の区市町村支援を。
研修会の実施等で支援。
木造住宅の耐震補強について、補助制度の創設を。
都民負担の軽減策を検討中だ。
シルバーパスについて、1、年金課税調査に伴う負担増の対策は。
税制改正の趣旨等を踏まえ、今後慎重に対処。
2、多摩都市モノレールに適用。
対象拡大は考えていない。
日本人の心を大切にする育成を、振り込め詐欺対策社会的議論を、自民党北城克彦、心の東京革命について、日本人のアイデンティティと大切にする心を原点に、青少年育成の拠点は
地域内連携の育成への関わりが鍵要だ。
古川整備について、地下小説地の先行整備が必要だ。
技術的な検討をし水害対策をする。
環状2号線地下道路整備について、1開口部については、
開口部を設けないトンネルで調整。
2環境に配慮した道路作りが重要だ。
関係者で協議し具体化する。
振り込め詐欺対策について、利便性と安全性のバランスをいかに図るか ATM 対策の議論も必要だ。
都民の安全確保のため振り込め詐欺総合対策会議で議論する。
朝市などへ公共施設貸し出しを、木材を活用した東京大改造を、民主党岡崎幸男、公共施設の空き地の有効活用について、朝市などの場所として時間外貸し出しを実施しては、
個別の事案ごとに判断していく。
浜山材活用について、1都営住宅の建て替えに活用すべきだ。
今後も利用拡大に取り組む。
2都立学校の大規模増改修に活用すべきだ。
優先的な活用に取り組む方針。今後木質化による様々な効果を把握検証。
3歩道舗装に間伐材を活用すべきだ。
今後慎重に検討をしていく。
4さらなる流通拡大を図り林業を振興すべきだ。
新たな需要の開拓を図り森林の整備、また花粉量の削減を進めていく。
食での観光都市東京を推進せよ。教員の資質向上へ地域等の力を。公明党中山信之。観光振興について、オリンピックに向け食文化を観光資源とせよ。外国人旅行者への環境整備を。
食べ物が美味しいことが東京の自慢。多様な食文化を今後とも積極的に宣伝する。
教育問題について、小中学校の授業に地域等の外部評価システムを導入し、教員の資質向上を。
外部評価は極めて有効。今年度から事業改善研究推進校で研究開発を進めている。
竹の塚駅踏切問題について、抜本的解決に向け都はイニシアチブを取るべき。今後の取り組みは、
周辺状況や技術的課題も含め道路と鉄道の立体化の総合的な検討を進める。
都市水害への現実的な対策を、地域防災へ消防団の活性化を、自民党早坂義弘。9月4日の大雨被害について、150ミリ対策が6割しか整備されていない現状では、思い切った発想の転換で現実的な100ミリ対策を。
大いに研究、舗装の吸水性が問題だ。
2川沿いの公設施設等で被害のコントロールを、
研究調査していく。
3杉並区内三河川の早期整備を、
国との調整等で着実に整備推進。
4地下空間の安全確保を、
地区計画を活用した地下利用規制の方策を検討。
5地域防災を担う消防団の活性化を、
区市町村と連携して取り組む。
6中高生の災害ボランティア拡大を、
教育活動の一環として取り組む。
結核の脅威から都民守れ、若者へのエイズ予防啓発進めよ。民主党、猪爪正美。結核対策について。1、大都市で蘇りつつあり、都民を守る必要がある。
効果的な対策をし、国へも進言する。
2、ロス戦略をどう進めるか。
山や地域等で行ってきた。今後、区と連携し、効果的支援を広域的に推進。なお、ドッツ戦略のドッツ、DOTS は、ダイレクトリー・オブザーブズ・トリートメント・ショートコース、直接監視下短期化学療法の略で、結核対策の一環として、医療従事者が患者の服薬を確認し、確実に治療を行うことです。効果的な結核対策のための枠組みとして、WHO 世界保健機関により名付けられました。
エイズ予防について、1、若者の感性を生かした啓発が重要だが、
今後も区などと地域の効果的な啓発を推進。
2、感染者への心理的ケアが必要だ。
療養生活の支援に充実に努め。
C 型肝炎について、若者のピアス、入れ墨等施術で感染の危険がある。危険性に関し、普及啓発が必要だ。
危険性等につき、ホームページや海外渡航者向けガイドブック等で注意を促す。
真の文献改革に向け、邁進すべき。新宿駅東西自由通路早期実現を。自民党、秋田一郎。三位一体改革について、推進に向け知事の決意を。
今後も国に対し、真の文献改革実現に向けて、積極的かつ具体的に権限し取り組む。
新宿駅周辺の整備について、東西自由通路を早期整備すべき。都はどのように取り組んでいくか。
地元区の取り組み状況を踏まえ、具体化へ国や鉄道事業者との調整等を協力する。
温暖化対策について、壁面緑化をさらに広げるべきだ。
普及のため、現在ガイドラインを作成中、今後、区市や民間施設への取り組みを促進。
ホームレスについて、現状をどう認識し対応するか。
現在も市長するホームレスの自立支援と公園等の適正な利用実現に努める。
多摩ニュータウン再生の調整を。臨海副都心開発計画の見直しを。都議会生活者ネットワーク原田京子。多摩ニュータウンについて、再生計画には市民参加が重要であり、都の総合調整の役割を問う。
地元市や関係機関と連携しつつ、広域的観点から街づくりに取り組む。
臨海副都心開発について、関節二者破綻は開発危機の表面化、事業全体を抜本的に見直すべきだ。
バブル崩壊の後始末が難題の一つ。今後も創意工夫を重ね、引き続き開発を進める。
防犯カメラは犯罪抑止に効果大。小中学校の防犯対策を積極的に。無所属民主フォーラム都前邦彦。治安対策について。1、知事の基本姿勢は、
自助・共助の精神による取り組みが重要だ。
2、繁華街等での防犯カメラ設置の犯罪抑止の効果は、
地域の防犯力の強化にも効果があり、引き続き支援していく。
3、警視庁での犯罪抑止対策の推進状況と今後の課題は、
指定重点犯罪認知件数が目標の平成4年当時より14% 減少するなど、治安は着実に回復。身近な機能犯罪の抑止に取り組む。
4、児童生徒の安全確保のため、小中学校での防犯対策に積極的に取り組むべきだ。
地域ぐるみの推進事業と、区市町村の教育委と連携し、一層の対策強化に取り組む。
以上、一般質問を終わります。
ここで委員をご紹介します。まずは、平成16年度各会計決算特別委員会です。委員長、古賀俊明、自民党。副委員長、服部幸男、自民党。副委員長、小磯義彦、公明党。副委員長、酒井大志、民主党。理事、村松美恵子、日本共産党。理事、矢島千秋、自民党。理事、吉原治、自民党。理事、長橋平一、公明党。理事、大沢昇、民主党。理事、大津博子、民主党。山口文江、生活者ネットワーク。伊藤浩一、公明党。田中武志、自民党。伊藤優、民主党。原田大、民主党。松田民子、公明党。早坂義弘、自民党。高木慶、自民党。崎山智章、自民党。村上秀子、自民党。山口拓、民主党。松下玲子、民主党。立花聖吾、公明党。谷村隆彦、公明党。串田克美、自民党。熊木稲子、民主党。植木浩二、日本共産党。林田武志、自民党。近藤弥生、自民党。井爪正美、民主党。松村智明、日本共産党。計31名。なお、以上は平成17年10月7日現在のものです。
次は平成16年度公営企業会計決算特別委員会です。委員長、沢優子、民主党。副委員長、花輪智文、民主党。副委員長、友俊春久、公明党。副委員長、小磯明、自民党。理事、山田忠明、自民党。理事、斉藤厚、民主党。理事、東村邦弘、公明党。理事、萩田一郎、自民党。理事、古舘和典、日本共産党。大西幸子、生活者ネットワーク。小竹博子、日本共産党。大松明、公明党。坂本武史、自民党。石森貴之、自民党。鈴木秋政、自民党。門江民代、日本共産党。上野和彦、公明党。野上幸恵、民主党。吉田光一郎、民主党。松原忠義、自民党。田代博史、自民党。上林茂、自民党。岡崎幸男、民主党。計23名。なお以上は、平成17年9月28日現在のものです。
平成17年第3回定例会、各会派等の議案への賛否。
平成17年10月6日現在の各会派の議員数は次の通りです。東京都議会自由民主党48名、都議会民主党35名、都議会公明党23名、日本共産党東京都議会議員団13名、都議会生活者ネットワーク3名、 無所属、乗客110番、1名。無所属、自治市民93、1名。無所属、都議会21世紀クラブ、1名。無所属、市民の党、1名。無所属、民主フォーラム、1名。以上です。
それでは、記事提出事案から申し上げます。まずは条例です。一部改正、東京都地方自治法第203条から、議会の議員を指針、市民の党は判断局に係る条項を設けること。3、議会の監視権を明確化すること。条例、日本共産党、行革110番、自治市民、市民の党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。東京都立学校設置条例、日本共産党、自治市民、市民の党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。警視庁関係手数料条例、日本共産党、行革110番は反対、その他の会派は賛成で可決されました。特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例、東京都公立大学法人評価委員会条例、学校職員の定数に関する条例、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例、学校職員の給与に関する条例、都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例、東京都立学校の授業料等徴収条例、日本共産党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。東京都海上公園条例、火災予防条例、全会派一致で可決されました。廃止、東京都ユースホステル条例、日本共産党、市民の党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。
次は契約です。請負契約、都立八王子地区産業高等学校、破傷、平成17年、改築及び改修工事。日本共産党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。日暮里・舎人線日暮里駅、破傷、建築工事。日暮里・舎人線西日暮里駅、破傷、建築工事。市民の党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。
続いては事件です。再生手続き開始申し立て事件において、東京都が有する債権の取り扱いについて、2件、日本共産党生活者ネットワーク、自治市民、市民の党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。土地の売り払いについて、東京都道路公社の道路の整備に関する基本計画の変更に係る国土交通大臣への認可申請について、日本共産党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。道路標識設置等工事に係る損害賠償請求に関する民事訴訟の提起について、全会派一致で可決されました。
今度は選決です。地方自治法第179条第1項の規定に基づき選決処分した平成17年度東京都一般会計補正予算第1号の報告及び承認について、全会派一致で承認されました。
そして人事です。東京都人事委員会委員の選任1人、日本共産党自治市民は反対、その他の会派は賛成で同意されました。東京都名誉都民の選定、岸本忠夫、野村万、古橋博之進、全会派一致で同意されました。
一方、議員提出議案です。まずは条例です。一部改正、東京都政務調査費の交付に関する条例、日本共産党、行革110番、自治市民、市民の党は賛成、その他の会派は反対で否決されました。
次は意見書です。都道府県議会制度の充実強化、私学振興、アスベスト問題における被害者救済など、抜本的な対策、 警視庁警察官の増員、全会派一致で可決されました。
各会派等の議案への賛否を終わります。
では意見書です。これから意見書を2件ご紹介します。都道府県議会制度の充実強化に関する意見書。平成12年の地方分権一括法の施行により、地方公共団体の自己決定自己責任の領域が拡大したことに伴い、地方議会の役割と責任は一層増してきている。今後地方議会がその役割を十分に発揮していくためには、議会の諸機能をさらに充実させていく必要があり、そのため東京都議会は自ら運用面の改革に取り組んでいるところである。しかし現行の地方自治法には議会にかかる多くの権限制約的な規定が設けられており、地方議会のさらなる活性化を図るためにはそれらの諸規定を見直す必要がある。現在第28次地方制度調査会で議論が進められているが、特に議会の自主性、自立性確保と権限強化の観点から、議会の召集権を議長に付与するとともに、議会と市長との関係を見直し、さらには地方議会議員、とりわけ活動実態が専業化している都道府県議会議員について、その役割にふさわしい法的位置づけを明確にする等の制度改正が必要不可欠である。よって東京都議会は国会及び政府に対し、地方分権を推進し、議会と市長との二元代表制を一層発展させ、都道府県議会制度を充実強化するため、次の事項について早急に所要の法改正を図ることを強く要請する。1、議会の召集権を議長に付与する条例です。一部改正、東京都地方自治法第203条から議会の議員を削除し、新たに公選職に係る条項を設けること。3、議会の監視権を明確化すること。4、委員会にも議案提出権を付与すること。5、専決処分不承認の場合の市長の対応措置を義務付けること。6、決算不認定の場合の市長の対応措置を義務付けること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成17年9月20日、東京都議会議長、川島修一、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣宛て。アスベスト問題における被害者救済など抜本的な対策に関する意見書。本年6月下旬にアスベストを使用していた事業上の労働災害事例が公表され、その後も多数の企業がアスベストによる労働災害事例を公表している。また一部では従事者だけでなく、その家族や工場周辺の住民への影響があったことが明らかになり、今やアスベストによる被害は国民全体の問題となっている。我が国においては、吹き付けアスベストの使用規制など、暫時使用制限を強化してきたものの、ここまでアスベストによる被害が拡大したのは、対策の早かったヨーロッパ諸国と比較して、対応の遅かった国の怠慢に根本的な原因があることは否定できない。アスベストによる疾病は、潜伏期間が数十年と極めて長いことから、今後も被害者が増加することが予想され、国民の不安も長期にわたるものと考えられ、アスベスト製造、使用状況等の追跡調査も含め、行政が果たすべき責務は極めて大きい。また、アスベストの輸入量は昭和30年代後半から急増し、ピーク時の昭和49年には、35万トンを超える量を輸入している。これらの大半が建材として使用されている実態を見れば、今後増加する建築物解体工事におけるアスベストの飛散問題は重大である。よって東京都議会は国会及び政府に対し、被害者の救済、疾病の予防、新たな被害者を生じさせないための飛散防止措置などの対策を総合的抜本的に講じるため、 次の事項を実現するよう強く要請する。1、例外的に使用が認められているアスベスト含有製品については、平成20年までに全面禁止するとしているが、代替化の促進を図り、全面禁止の前倒しを実施すること。2、アスベストに起因する被害者や死亡者の家族などに対して、補償の仕組みを緊急に制定し、万全な救済対策を実施すること。3、建築物解体時のアスベスト飛散防止対策や、使用中の建物のアスベスト対策が徹底されるよう、法制度の整備を早急に行うこと。4、子供をアスベスト暴露から守るため、幼稚園、保育園及び学校などについて、優先的な対策を講じること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成17年10月6日、東京都議会議長、川島忠一。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣宛て。
おしまいに、平成17年第4回定例会の予定をご紹介します。12月1日、開会。7日、代表質問。8日、一般質問。9日から13日、常任委員会。15日、閉会。以上です。ということで、声の都議会だよりをお届けしました。発行は、東京都議会広報課、郵便番号 163-8001、新宿区西新宿 2-8-1、電話 03-5320-7126、ファックス 03-5388-1779、応募ページアドレス、http://www.gikai.metro.tokyo.jp/。 なお、東京都庁の代表電話は、03-5321-1111 です。それでは、次回のお届けまで、さようなら。